STD ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川アイヌ語教室の太田満さん。今日の講座はアイヌ語から見たアイヌ文化についてお送りします。
トーテクのエソカエルウェアイヌ語ラジオ講座の太田満です。
トーテクのエソカエルウェ、おはようございます。相本幸子です。先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はカンピヌエトゥイカシマホ、アイヌ語から見たアイヌ文化です。
今日は先生にアイヌ文化についてお話しいただきたいと思います。テキストをお持ちの方は21ページを開いてください。それではまず1番の知世、家についてお願いします。
アイヌの伝統的な家については皆さんいろいろな観光地に行って、はい、見たことがあると思いますが、旭川とかこの石狩川筋のアイヌの家というのは、
はい、
他の地方、南の方の地方では蚊帳で家を拭くのですけども、はい、石狩川筋では漆、笹で家を作るということをテキストの一番でも勉強しました、
はい、
ただし家の構造というのは、他の地方と変わりません、
はい、
そして家の中に入りますと正面に窓が見えます、
はい、
その窓はあの東の方を向いてるんですけども、ロルンプやら日本語では神窓と訳されますが、
はい、
神様が出入りする窓ということで、
はい、
アイヌにとっては非常に神聖な窓と考えられます、
はい、
ですから外からこの窓越しに覗くなんてことは非常に失礼なこととされています。また面白いことにアイヌの家というのは神窓から入った時の、はい、もちろんあの人間が入るわけではありません、
はい、
この神窓から入った時の基準で右座左座という名前が家に付けられています、
はい、
ですから人間が戸口から入っていった時には逆になってしまう、
そうですよね、
左側に右座があって右側に左座がある、はい、ということになってしまいます、
はい、
ですからあの十分アイヌ語を理解する時には気をつけたいところです。なおテキストをお持ちの方はテキストに家の図が載っていますので、はい、そちらの方を参考に説明をよく読んでおいてください。
それでは続いて2番の色の表現についてお話をお願いします。
はい、アイヌ語の色というのはどれだけあるかと言いますと、
はい、
実は非常に少ないです、
はい、
純粋にあの色を表す言葉としては4つということになります。
少なく感じますよね、
はい、つまりレタラ白い、クンネ黒い、フレ赤い、シウニン、これはあの青い、緑、黄色、非常に広範囲の色を表すんですが、
はい、
そしてこの色を表す言葉というのは、はい、アイヌ語では今白い、黒い、赤い、青いと日本語で言いましたが、
はい、
同時にアイヌ語では白くなる、黒くなる、
はい、
赤くなる、青くなる、こういう意味を同時に持っています、
はい、
日本語では今言ったように白い、白くなると別々な言葉になりますが、アイヌ語ではレタラという一語を言えば白いという意味にもなるし白くなるという意味にもなるということです、
はい、
これがあの本来のアイヌ語の色ですけども、その他にも日本語から入ったと思われる紺かに金色、
はい、
白かに銀色という言葉もあります、
はい、
ただし、これだけ見るとあの なんてアイヌ語は不便なんだろうと。色を表すにも4つ、せいぜい今の紺かに白かにを入れて、6つじゃ、いろんな色を表せないじゃないかと言いますが、はい、実は日本語でも本来の色を表す言葉というのは非常に少ない。それに対して、例えば、いや、日本語には黄色ってあるじゃないか。
ありますね。
その黄色って何でしょう？木の色ですよね。
はい。
黄土色。黄色い土の色ですよね。
ああ。
といった具合に、物と連想させて何かのような色という言い方を日本語でしているだけです。
そうですね。
また、アイヌ語も同じで、実際に使うときには、具体的なものを挙げて、
はい、
なんとかのような色、なんとかの色っていうような言い方をします。
はい、
例えば、黒い何々といった場合でも、クンネを使う場合もあるけども、はい、黒がどのような黒なのかというのを表すのに、例えば、パシパシ、パシというのは炭ですけども、はい、炭のような黒さの何々といった具合な表現をしていきます。はい、ですから、実際に使うときには不自由をしないということです。
はい、
ただし、これからは、現在の生活の中では、昔になかったいろんな色あります。
はい、
エメラルドグリーンとか、スカイブルーとか、そういう新しい色がありますけれども、はい、そういうものを、なんとかこう取り入れていくのも一つの手です。特にこの就任に関しては、非常に色の幅が広いです。
そうですね。
青、緑、黄色。これじゃ車を運転するときもこう事故を起こしかねないです。
そうですね、信号。
そうですね、青か黄色か、分かりづらい。そこで、この就任のところに何か別なものを、例えば何か青いもの、
はい、
海のような就任とか、黄色ですと、福寿草の花のような就任、
はい、
そういう言葉もできますし、あとは前にコンクールに参加したときに、
はい、
例えばエメラルドグリーンというのを表現するのに、エメラルド就任という言葉を作って、使ったところはアイルの絵歌師が、気に入って、おお、それかっこいい言葉だな俺もそれ使うわっていうふうに言ってくれました。このような形でアイヌ語の色、まだまだいろいろと工夫して楽しくこう使っていきたいものです。
それでは22ページに移りましょう。4番の暦の表現について先生お願いします。
はい、アイヌがいつから、この12の月を使い出したのかというのはよく分かっていませんが、
1月から12月までの暦ですね。
はい、江戸時代にこの北海道を探検した旅行家なんかは、
はい、
このアイヌの12の月の名前というのを書き留めています。それでどのような言葉があるかというと、
はい、
日本語では今1月2月3月4月ということで数字プラス月ということなんですけども、はい、かつて日本でも無月とか弥生とか、
はい、
そういうような言い方をしていました。はい、まさにアイヌ語の月の名前というのはそのような名前です。旭川の言葉でいきますと、
はい、
例えば1月イノミチュ、これはお祈りをする月、新年のお祈りをする月ということですね。そして2月がタシクルチュ、霜の月、霜月ですね。トエタンネ、あるいはトエタンネチュプとも言いますが、
はい、
大抵はトエタンネだけで言います。
はい、
これ3月、これについてはよく意味が分かってないんですけども、はい、一説にはト、日がエタンネ、長くなるというふうに理解されています。
はい、
そして4月ウパシルレチュ、雪を溶かす月。ムントッカチュ、5月ですけども、
はい、
ムントッカチュ、草を生やす月。そして6月はトイタチュ、これは現在では畑を耕すというふうに理解をされていますけれども、
はい、
昔はそんなに農耕をしていたわけじゃないので、ウバユリを掘りに行ったり、 する時期ですね。
6月は、
根を食べる山菜、はい、それを掘りに行く時期ということです。そして7月、クンネヤシチュ、夜にヤシというのは網なんですけども、はい、網で、この時期はマスですね、マスを取る月。そして8月、クンネスシチュ、クンネやはり夜ということなんですけども、はい、寿司というのは昔風呂というのは家に作りませんから、
はい、
川でこう泳ぐと同時に、まあ、水浴びをして楽しんだり、また体を清めたりするわけですけども、はい、夜にもう暖かい頃ですから水浴をする月。そして9月ヤシチュ、これはヤシが先ほど言いましたように網ですから、網の月というのはこの時期になりますと鮭が来ます。
ああ、そうですね、
この鮭漁の月ということです。そして10月コンニランチュ、これはコロニ、つまりフキの葉、ランチュが落ちる月。そして11月ニーテクランケチュ、
はい、
木の枝が落ちる月。そして12月ウパチランケチュ、
はい、
雪が降る月。このようにすべての月の名前に、はい、まあ、意味があるということです。
そうですね、なんかアイヌの方の生活が月の名前を見てこう、
そうですね、
見て取れますね。
まさに昔のアイヌの人方のこの生活のサイクルをそのまま表しているんですけども、ただ一つこの暦に関しては困ったことは、
はいは
い、今言いましたように非常に生活と密接に結びついている、季節の移り変わりと結びついています、
はい、
そうするとどのようなことが起こるかと言いますと、
はい、
北海道結構広いです、
はい、
地域によって例えば雪が溶ける時期、雪が降る時期、少しずつ違います。
そうですよね、
そうすると同じ言葉を使ったにしてもその月そのものが少しずつずれていくということも起こります。
面白いですね、
ですからこれから実際に使うときには旭川の中ではこれでいいんですけども、他の地方の人には分かりづらいので、なんとか共通する月の名前、そういうものをこう決めていかなければならないのかなと思います、うん、なお3番につきましてはテキストをお持ちの方は14課で勉強しております。そちらの方と合わせて復習をしておいてください。それでは今日の勉強はここまでです。また来週お会いしましょう。
来週はカンピヌエレプイカシマホ、良い悪いについてお送りします。
ピリカのおかやん、
ピリカのおかやん、さようなら。アイヌ語ラジオ講座をインターネットで聞くことができます。 STB のホームページのアイヌ語ラジオ講座のサイトにアクセスすると、これまでに放送になった講座をリアルオーディオで聞けます。ホームページのアドレスは www.stb.ne.jp で、 STB のホームページからSTB ラジオを開き、アイヌ語ラジオ講座をクリックしてください。初めての方、一度聞いた方もぜひアクセスしてみてください。